ヘルスインフォ、健康情報。風疹の抗体検査予防接種を受けましょう。昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性の皆さん。対象者には4月上旬に無料クーポン券を送付します。この世代の男性は風疹の予防接種の機会がなく、女性や他の世代の男性に比べ風疹の抗体保有率が低いと言われています。今年はオリンピック・パラリンピックが開催され、海外から多くの人が来日し、感染のリスクが高まります。開催前に風疹の抗体検査と予防接種を受けましょう。対象、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性。昨年度クーポン券を利用し、抗体検査及び予防接種を受けた方を除く。期間、令和4年3月31日まで。費用、無料、抗体検査予防接種。クーポン券の利用は、抗体検査及び予防接種ともに期間中、各1回限りです。4月上旬に到着した場合でも、すでに抗体検査や予防接種を受けた方は利用できませんのでご了承ください。問い合わせ先、保健センター、電話 271-2745。 実施方法、抗体検査、全国の契約医療機関で実施。職場の健康診断や特定健康審査時に受けられる場合もあります。詳細はご加入の健康保険、または勤務先へご確認ください。抗体あり、予防接種の必要なし。抗体なし、全国の契約医療機関で予防接種を受けましょう。抗体価が高かった場合は対象外。ここに、詳細はこちらの QR コードがあります。高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう。今年度の対象者には、4月下旬に案内通知を送付します。対象、過去に、高齢者肺炎球菌の予防接種をしたことがなく、令和2年度中に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方、60歳以上、65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害のある方、身体障害者手帳1級相当も対象です。接種場所、1、鶴ヶ島市、坂戸市内の実施医療機関。2、鶴ヶ島市、坂戸市以外の埼玉県内の指定医療機関。案内通知に接種医療機関一覧表を同封します。個人負担金3000円。ただし、次の1から3のいずれかに該当する場合は、個人負担金が免除となります。1、生活保護世帯の方。2、中国残留邦人等支援給付制度適用者の方。3、市民税非課税世帯、同じ世帯全員が非課税の方。市民税非課税世帯の方は、個人負担金免除申請書を提出し、 高齢者等予防接種個人負担金免除決定通知書の交付を受ける必要がありますので、事前に保健センターまでご連絡ください。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。任意接種の高齢者肺炎球菌予防接種に一部助成。対象、今年度の定期接種対象者、前日に該当しない65歳以上の方、過去に定期接種を受けた方や、これまで任意接種で助成を受けた方は除きます。詳細は保健センターまでお問い合わせください。早期不妊検査、不育症検査、不妊治療に助成を行っています。早期不妊検査費助成事業。不妊とは、妊娠を希望していても1年以上自然妊娠しないことを言います。不妊の原因は、男性にも女性にも可能性があり得ます。なかなか子供ができないと思ったら、早めに医師に相談し、夫婦で検査を受けましょう。夫婦で検査を受けたご夫婦、検査開始時に妻の年齢が43歳未満のご夫婦を対象に2万円を限度に助成します。不育症検査費助成事業。不育症とは、妊娠はするけれど2回以上の流産、死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって子供を持てないことを言います。検査を受けたご夫婦、検査開始時に妻の年齢が43歳未満のご夫婦を対象に2万円を限度に助成します。夫婦揃ってまたは妻のみが受けた検査が対象です。不妊治療費助成事業。不妊治療を受けたご夫婦を対象に10万円を限度に1年度あたり1回、通算して5年度まで治療費を助成します。埼玉県の助成金の対象となった不妊治療に要した費用から、県助成金の額を引いた額が助成対象額です。申請手続きなどの詳細は、市ホームページまたは担当までお問い合わせください。問い合わせ先、保健センター、電話271-2745。詳細はこちらの QR コードがあります。検診・検査結果の提出にご協力ください。結果を提出し、その場で質問票をご記入いただいた方に、クオカードをプレゼント。クオカードの配布期間、4月1日水曜から6月30日火曜。令和元年度に鶴ヶ島市の特定健診や人間ドックを受診せず、職場などで健診を受診された方や、特定健診と同様の検査を病院で実施した方は、健診結果や検査結果をご提出ください。皆さんの健康状態を把握し、より良い健康づくり事業に役立てます。対象者、40歳から74歳、令和2年3月31日現在の鶴ヶ島市国民健康保険加入者。対象期間、平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に実施したもの。なお、検査には血液、尿検査は必須です。不足している検査項目がある場合でも対象になることがありますので、 詳しくはお問い合わせください。提出場所、保健センター。提出物、検診結果、検査結果。問い合わせ先、保健センター。電話 271-2745。 8020、良い歯のコンクール。8020運動とは、80歳になっても20本以上自分の歯を保ちましょうという運動です。良い歯のコンクールを開催し、達成者を表彰します。対象、市内在住の80歳以上、4月1日現在で自分の歯が20本以上あり、過去に表彰を受けたことのない方。日時、6月7日日曜、10時から12時。場所、保健センター。内容、表彰、口腔内の審査など。申し込み、問い合わせ先、5月15日金曜までに保健センターへ。電話 271-2745。歩数計をやる気の源に。健康に興味はあるけれど、やり方がわからない。そんな方におすすめな健康法がウォーキングです。問い合わせ先、健康長寿課健康増進担当。皆さんはご自身の一日の歩数をご存知ですか？歩数計を身につけると、自分の歩数などが把握でき、歩く励みになります。歩数計をお持ちの埼玉県コバトン健康マイレージ参加者からは、毎日歩く習慣がついた、歩数が少ない日は近所を歩くようになった、などの声が続々と。参加者を追加募集しますので、これを機にウォーキングによる健康づくりを始めてみませんか？定例健康ウォークできっかけづくり。講師付きで初心者でも安心。歩くきっかけづくりにおすすめ。第2回定例健康ウォーク。日時、5月8日金曜、9時30分から12時。場所、大橋市民センター集合。小雨結構。講師、鶴ヶ島ウォーキングクラブ。内容、3km から5km のコースを歩きます。定員40人、申し込み順。参加費無料。持ち物、飲み物、タオル、帽子、レジャーシート。その他、両手の空く服装で車でのご来場はご遠慮ください。申し込み問い合わせ先、4月1日水曜から健康長寿課健康増進担当へ。2月8月を除く毎月第2金曜日開催。ここに QR コードがあります。ウォーキングは健康に効く。ウォーキングの健康効果は、群馬県中之条町に住む65歳以上の全住民5000人を対象に、15年以上にわたり行われた中之条研究で実証されています。後ほどの表を参照。また、市の事業検証からは、継続的に歩く人ほど医療費の抑制が見られることが分かっています。健康状態を良好に保つには、1日8000歩、うち20分程度の早歩き、なんとか会話できる程度が含まれていることが望ましいと言われています。まずは1日1000歩多く、歩くことから始め、徐々に歩数を増やしていくのがおすすめです。1日あたりの歩数、早歩き時間と予防できる可能性のある病気など、 表を順にお伝えします。歩数2000歩、早歩き時間0分、予防できる可能性のある病気など、寝たきり。4000歩、早歩き時間5分、うつ病。5000歩、早歩き時間7分30秒、要支援、要介護、認知症、心疾患、脳卒中。7000歩、早歩き時間15分、がん、動脈硬化、骨粗しょう症、骨折。7500歩、早歩き時間17分30秒、筋減少症、体力の低下。8000歩、早歩き時間20分、高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム、75歳以上。9000歩、早歩き時間25分、高血圧、正常高地血圧、高血糖。1万歩、早歩き時間30分、メタボリックシンドローム、75歳未満。1万2000歩、早歩き時間40分、肥満。なお、1万2000歩、うち、早歩き時間が40分以上の運動は、健康を害する可能性もあります。表終わり。出典、東京都健康長寿医療センター研究所、ニュース、青柳幸俊統括、中之条研究。追加募集、埼玉県コバトン健康マイレージ参加者。歩数計を持って楽しく歩き、健康づくりを進める県との共同事業です。県から届く歩数計を持って歩き、市民センターなどに設置されているタブレット端末に歩数計をかざし、データを送信することで歩数管理ができます。また、歩いた歩数でポイントがたまり、ポイント数に応じて自動抽選で県産品などが当たります。市では1300人、全県では5万人が参加。専用の歩数計を持つ市民は過去6年で 4.3 倍に増加。対象、市内在住在勤で18歳以上。参加費無料。歩数計の着払い送料610円、税込み、およびスマートフォンの通信料は自己負担。申し込みの流れ。ステップ1、参加方法を決める。歩数計、定員300人、先着順、またはスマートフォンアプリ。定員制限なし、通信料は自己負担。ステップ2、申し込み方法を選ぶ。郵送申し込み、送料自己負担。4月20日月曜から公共施設で配布する申し込み書に必要事項を記入の上、健康保険証の写しを同封し、埼玉県コバトン健康マイレージ事務局へ送付。またはウェブ申し込み、通信費自己負担、スマートフォンアプリ。参加の場合はウェブ申し込みのみとなります。ここに QR コードがあります。健康応援団ナンバー182。花粉症の症状を和らげる栄養や食事。花粉症は杉やヒノキ、ブタクサなどの花粉が鼻や喉、目の粘膜を刺激して起こるアレルギー性疾患の一つとされています。その症状はその時の体調によって軽度で済んだり 重度になったりします。これは花粉症のアレルギー反応が免疫機能に関与しているためです。そのため、花粉症を持つ人は辛い症状を悪化させないためにも、体の免疫力を高めておくことがおすすめです。花粉症対策として、免疫力を高めるために食事において有効なことは、腸内環境を健康に保つこと、3食きちんとバランスよく食べ、良質のタンパク質を適量摂ることなどが挙げられます。ヨーグルトや味噌、ぬか漬け、酒粕などの発酵食品を取り入れ、魚や肉、卵、大豆製品などまんべんなく食べるようにしましょう。そして、鼻や喉、目など粘膜の健康を保ち、炎症によるアレルギー反応を悪化させないことも、花粉症対策には有効です。粘膜の保護には、ビタミン A や C を豊富に含む人参やかぼちゃのような緑黄色野菜、炎症を抑えるには抗酸化作用を持ち、抗炎症作用のあるフラボノイドやポリフェノールを含む碾茶やルイボスティー、ハーブティーなどがおすすめです。規則正しい生活と食事を意識して、辛い花粉症の時期を乗り越えましょう。女子栄養大学栄養クリニック管理栄養士、ゆいみわ。